まあ、それからあの、まあ、こういうそのまあ、いろんな意見もあるんですけどね、引き寄せの法則とは別の学びっていうのもあるんですよね。その引き寄せの法則っていうのも素晴らしいものだし、僕もメインでもちろんやってます。で、願望実現していくってことはとても楽しいことだし、それがスピリチュアルを高める、喜びに向かって進化する。まあこれ僕の意識のベースですよね。なんだけれども、それ以外の学びっていうのもあるんですね。まあ、それは僕もなんとなく気づいていて、その先ほどから言ったような、あの僕もただゼロでここへ来たわけじゃないんですよ。例えば、親がいて、こういう親のもとに生まれて、こんな家族環境で育って、こういう仕事の経歴をたどって、一見失敗に見えるかのようなことをちゃんとこううまくこなしていって、ちゃんとここできているっていうふうになってるんですね。そういう何かプランみたいなものがあるんじゃないの？それはまた全然別のことです。あの引き寄せの法則と、そういう人生のプランみたいなものと別だと思うんですね。だからこちら、引き寄せの法則みたいな勉強ってとっても大事だし、それはもう、僕も全然続けていくんですけど、もっと別の学びっていうのもあるよねっていうことなんですね。自分の枠組みっていうのはどうできてるんだろうかとか、あのスピリチュアリティって何だろうかとか、あの死後の世界でどうなってるのか、そういう関心ですね。ここではあんまりそういうの、あのやってないんですよね。引き寄せの法則ではね、あんまり取り上げてません、正直なところ。それをあの苦しみとか、なんかそういう辛い経験をどう乗り越えて、魂を成長させるかっていう、そういう観点から、まあ、解いたのがこの苦しみを選ぶ勇敢さんし、まあ、そういう本だというふうにお考えいただければいいと思うんですね。ですからあの多くのものが出た時もよく皆さんね、あの、まあ、僕なんかもそうですけれども、あの引き寄せの法則では例えばネガティブなことにフォーカスしない方がいいんですけど、多くのものがどうしたらそこにいるんですかとかね、そういう質問ねよくありましたよね。なんだけれども、その質問自体っていうのは実はあんまり意味がなくて、というのは多分今皆さんお分かりになると思うんですよ。なぜかというと、方法のこと引き寄せの法則、考え方は全く別なんですね。全く別。ただし、まあ、それやっていくと案外近いところで行くんだけれどもという、まあ、そういう結論はあるんですが、あの、案外それは別のものとして考えた方が、まあ、よく分かるということがある。まあ、これは、これもそうですね。人生のプランっていう考え方も、引き寄せの法則と何か対抗する力とかっていうふうに、引き寄せから理解しない方がいいと思うんです。これはこれとして理解してみる。で、それでどういう学びがあるのっていうですね、そういうことをですね、あの注意して、この本を読んでいただく、あるいは今日の話聞いただくといいと思うんですね。ですから、あまりこう引き寄せの法則って観点からこう、なんかこう、ズバズバこれを切るっていうことは多分しない方がいいと思います。むしろそれよりも、こういう人生のプランっていう考え方を導入することで、皆さんの中にどういう学びがあるのかな、そういうところにフォーカスしていただければいいと思うんですね。ですので、まあ、あの引き寄せの法則の話、関連もちょっとするんですけども、あまりそれには深い入りはするつもりはないです。ですので、よくありがちなことなんですけども、あのまあ、頭脳で、頭で考えるよりも、むしろこう、この本でも言ってるんですけども、ハートで、まあ、ちょっと感じ取っていただくっていうところが、まあ、こういうものを理解するときにいいポイントなのかなというふうに思っております。はい。まあ、なんでこう、勇敢魂やってるんですかっていう、皆さんにお勧めするのって、それはこういうような理由からですね。じゃあもう早速あの本論に入っていくのですけれども、じゃあその人生のプラン青写真っていうのは何でしょうっていう感じなんですね。でそれでこの本にこう説明があるんですが、これってその人生のプランっていう、まあ、決まってるとかっていうんですけど、それどういうことなのっていう、まず多分皆さんもそれを教えになりたいと思うんですね。
それはですね、いやですね、こんな感じなんですね。図を描いて、今回図を描いて説明するというのがそのポイントになってるので、そんな感じに行ってみたいと思います。どんな感じかというとですね、まあ、高速道路みたいなものなんですよ。この人生のプランというのは、まあ、高速道路、まあ、多分、まあ、こんな高速道路ってあるのかなみたいな感じだけど、多分何車線かあるんでしょうね、このね。多分何車線かっていう感じ。で、まあ、こっちから、こっちの方が多分、まあ、スタート。次スタートですね。で、こっちが、まあ、ゴール。でなんだけれども、この、まあ、高速道路の脇にはです、案外こう全然違う、こうなんかこう、なんだろう、未舗装の道路があったりもすると。で、それで意外とここからスタートだけじゃなくて、なんかこっちの方から入ってくる、こういう別のね、こう入り口もあったりするんですね。まあ、大阪でも多分入り口って、多分高速いっぱいあると、あんな感じです。いろんな入り口があったりする。入り口ね、いろいろ実はこれだけではない。あと出口もいろいろある。意外とゴールだけではない出口、こういう出口もあったり、またこういうところにも出口があったりするんですね。 で意外とこういう道路が高速降りたらなんか未舗装道路に入っちゃいましたみたいな、
そういうのもあったんです。
でもしかするとここら辺でこうなんかランプウェイかなんかが降りちゃって、なんだろうなと、全然違う道にこっちの道へ行っちゃう、こんな道もあったりする、これも高速道路なんかこっちへ入っちゃう、
よく分かりません
が、こんな感じ、なんですね。いろんな道があるっていうのが
実はね人生のプランなんだっていうふうにですね、この本では多分天使だったかな、天使さんがそう言ってるのかないうふうに言っています。
なのでこういろんなもう
よくその決まってるって言っちゃうとなんかこうビシッと決まってるイメージなんですけど、そうじゃないんですよ。いろんな選択肢がいっぱいあるんです。で入り方もいろいろだし、出口出方もいろいろある。
だからこれもいいんですよ、スタートでもう高速道路ってザーッとここまで一直線に行っちゃうっていうのもあれなんですね。なんですけどこういう脇道から入ってくるってのがあるし、なんか一回降りましょうみたいな、でこうガタガタしたとこ行ってみましょう、また乗っちゃいましたとかね、いうこともあるんですね。でこっちガタガタガタってもうなんか全然違うとこ行っちゃうってこともある。
こういうそういう意味ではもう無限の可能性というか無限の選択肢を秘めたプランが人生のプラン、人生の青写真なんだっていうことを言うんですね。ちょっと面白いと思いますね。なんか普通その決まってるとかって言うんだけど、これほとんど決まってないんじゃないのっていうふうに捉えることもできますよね。実はその通りなんです。だから、メインストリートとしてはこういうふうにスタート地点があったらガーンってゴールっていうのがあるんだけども、その時々の気分でなんかちょっと降りてみようか、脇道行ってみようかとか、ちょっといきなり行くのもつまんないからちょっとなんかローカルな道からね入ってみようかとか、そういうこともできるわけですね。こうピュッと入ってきたら、そうするとちょっと早く行くけどまだちょっと出口行ってるかとかね、いろいろできるんですよ。こういういろんな選択肢を含んだプランが人生のプランとか人生の青写真って言われるものなんだっていうんですね。こういうものだ。